ひばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。いよいよ旅が続いてですね、全然家に帰ってないもんですから、まあホテルで録音できる時はまだ良かったんですが、今日はこれキャンピングカーの中なんですよ。ちょっとグレードの高いキャンピングカーって言うんですかね、これ普通自動車だとは思うんですが、十分なスペースがありですね、最近は車のシートも大変に良くなったので、まあキャンピングカーと言ってもですね、普段私が借りてるシングルルームなんかとあまり変わらないので、ここで、やらせていただきたいと思います。今日はですね、憲法の問題のまあ最終に、一応ですね何回にも分けますけど、どれもこれもですね、何のための憲法改正っていう名前なんですが、っていうのは今自民党を中心としてですね、憲法改正をやろうとしてるわけですね。で、憲法改正を検討するのは非常にいいんですよ。というのはもう戦後70年も経ちましてね、それでアメリカ軍が作った憲法のままっていうのもやっぱり恥ずかしいですから、やはり日本人がやっぱり憲法を検討するっていう必要性は、まあ、十分にあるというふうに私は思うんですね。しかし、やっぱり日本人はまだちょっとそこのとこが十分じゃなくて、ここに書きましたように、どうもね、今度の改正っていうのは国民に関係ないじゃないかと思いますね。例えば第9条と自衛隊の関係では、まあ、ここで示しましたように、十分にもう自衛隊っていうのは現在の憲法で合憲であるってことがはっきりしております。それから、まあ、現在の憲法改正の動き見ますとね、例えば、今度のいろんなことで言論の自由、表現の自由が思うようにならなかった時にどうしたらいいかっていう点も今検討されておりませんね。で、まあ、信教の自由とかそういうふうな、まあ、日本の憲法でありながら日本の文化と相入れないということについて検討されてるわけでもないんですよ。ということは憲法改正って何のためにやるのって言ったら、まあ言ってみれば緊急事態宣言で、何かそういう時に国民の権利を阻害しようというような方向で自由民主党が検討してますね。つまり憲法改正は国民の自由を奪うためにやるんだということになるとね、これは時代錯誤ですよね。特に今立憲民主党をはじめとした野党がですね、どちらかと言ったら規制側なんですよ。前のね、まあ、社会党なんかは規制側かどうか、まあ、はっきりはしませんが、基本的には、国民の人権を守るという点ではかなり、きちっと考えてたんですけども、今の立憲民主党なんかはですね、そういうのはただ議員数を増やしたいために何でも言ってもいいよっていうような感じになってますんでね、それで非常にこう曲がったことを言っております。例えばですね、その疫病とかそういうのが流行った時にどういうふうにやるかということは、やはり基本的にはですね、免疫学、疫学、伝染病学会、そういうところがですね、まず最初の提案をして、それから法律的には防疫ですね、防疫っていうのは疫病を防ぐというための防疫ですけども、それをですね、現在は港ごとに防疫所のですね、所長が決めてるわけですが、それをまあこういった今度のね、疫病のように非常に大型の疫病の時に、まあ、どうするかと、まあ、いうようなこともですね、十分な専門家の検討があって、やはり何つったって憲法に書くわけですからね、やっぱり少なくとも専門家の段階の検討っていうのは終わってないといけないと思いますね。それから予防についてもですね、実は予防をこういった風邪とかね、まあ、がんとかそういったまあ国民的に、みんながかかるような病気についてはですね、どういうふうに予防するのかと、まあ、現在食事の問題、それから日本食と、それから洋風な食事との問題、まあコオロギみたいなものも出てきますしね、それから人間の生活の仕方ですね、生活習慣病というのは一時言われましたけれども、それはただ単に、厚生労働省の儲けのために、メタボリックシンドロームっていうのが出てきたわけですが、もっと大きくね、現代の生活において、まあ、車社会でもありますしね、そういう中で、運動とか日光浴とかお風呂の温度とか、それからいろいろ食べ物の種類とかですね、それから遺伝子作物の是非とか、そういったものに大きく広げてですね、食料関係、栄養関係でも議論が必要だと思うんですね。例えば糖尿病についてもですね、お米を食べた方が、まあ、カロリーを取る必要ありますからね、標準的なカロリー摂取の場合にお米を食べた方がいいのか、それともお米を減少してカロリーを脂肪だとか砂糖で取った方がいいのか、そういう簡単なこともまだ明らかになっておりません。 それから例えば今度ではマスクの問題なんかありましたが、いろんな防御系に関する適否ですね、適当か不適当かということも、やはりヨーロッパではこう言ってるとかアメリカではこう言ってるっていうのはなくて、やっぱり日本が、まあ、それを参考にしてもいいですけども、まあ、少しは日本のデータも使ってですね、そして学会挙げて憲法改正に関する国民の健康維持、もしくは疫病の蔓延阻止というものについて取り決めるだけの施策を進める必要があって、それがあって初めてですね、憲法に反映させることができると思います。そうしないと国会議員とか役人の都合のための憲法改正になるんじゃないかというふうに思っています。まあそういう点で私ですね、まあ環境の問題もそうですね、これも矛盾だらけなんですよ。つまり、日本は、日本列島の東の太平洋が著しく CO2、 つまり温暖化ガスが不足していて、そのために日本の漁業の自給率といいますかね、魚介類の自給率というのは 50% 切ってるわけですよ。水産国でありながら 50% 切ってるわけですね。まあ、こういった状態を見ればですね、エネルギーの問題を含めて考えれば、環境エネルギーの問題、食料の問題ね、これはリンクしてますから、これを考えればですね、やはり日本はですね、石炭火力発電所を太平洋側に作って、まあ、できればその煙突を直接ですね、海の中に吹き込むと、まあ、いうような考えでですね、それこそ国立環境研究所とか、産総研といった国の研究所を挙げてですね、日本が化石燃料を使いながら、社会に貢献することができるかと、そういう問題にですね、取り組む必要があろうかと思います。それを踏まえて憲法にもですね、環境問題をどのように記載していくかと。それで日本の将来の環境はですね、少子化とも非常に関係します。現在は人口は1億2000万人ですけれども、太平洋戦争はっていうかね、大東亜戦争が始まるときは日本の人口は7000万人でした。したがってですね、ちょうど現在の人口を半減させる6000万人ぐらいにしますとね、まあ、人間一人当たりの行動も増えてますので、6000万人の人口でもですね、大東亜戦争の前よりかはですね、人口が実質的には多いということになるかと思うんですね。で、現在の人口推計ではですね、日本の人口を自然に任せておいても22世紀、つまり今から80年後にですね、大体6000万人くらいの規模に達すると計算されておりますので、非常に都合がいいんですね。それじゃああと80年後にですね、22世紀になったら日本の人口は戦争の前に戻ると、それを焦点に合わせてね、憲法も作らなきゃいけないと思うんですね。その時は憲法の作り方も随分違ってくると思いますので、まさか現在の自民党を中心とした憲法改正議論がですね、1億2000万人でまさか検討してないとは思いますが、怪しいですね。この頃の政治家の頭脳っていうのはですね、現在しか見ないというところありますんでね。それではやっぱり憲法になりません。やっぱり憲法ってのは国家100年の計があって、初めて憲法改正という能力があるわけですね。私の個人的な希望ではですね、言葉が少ない人の権利を憲法に盛り込んでほしいっていうのが僕の考えですね。言葉が少ない人って例えば幼児、生まれたばかりの幼児ですね。まあ、幼児の考え方は全く無視されておりますので、保育所を作るときにお母さんが忙しいからっていうのが理由なんですね。それから男性の育児休暇なんかもですね、お母さんとお父さんと同じように育児しなきゃいけないからというような理屈ですが、絶対そうじゃありません。哺乳動物の高等哺乳動物は父親は子供を殺しますからね。保育はやっぱりお母さんが適してるんですね。ただお母さんとお父さんの権利を保持するということと、それから我々が生物であって、父親っていうのが子殺しをしがちであるということをどうバランスするかってことですね。それからまあ、最新の育児学ではですね、やっぱり生まれてから3年ぐらいはお母さんが見るということが一番幼児にとっては良いということになっておりますね。それからまあ最近、発育障害、発達障害なんかの子どもの問題で、浮上しております、まあ東大の、産婦人科なんかが研究されましたね、母乳を使わなきゃいけないという問題について、これは憲法ではどう書くかといいとですね、やっぱりこれも言葉が少ない人の権利というのを重要視すればですね、赤ちゃんは言葉がありませんから、 だからお母さんがお乳が出なければもう人工乳だというような短絡的な考えじゃなくてね、赤ちゃんが言葉が少ないけども、もしも言葉を言うとしたらどういうかという権利をですね、憲法に書いていただく必要があると思いますね。それからこれは小学校教育もそうです。児童の教育もですね、小学生ですから論理だって言えませんけども、現在のように多様化の時代にですね、明治時代のような国語算数理科社会を勉強させてその平均点で評価すると、まあ、いうようなことがですね、もう全くの時代遅れなんですね。多少読み書きができるとか、釣り線が計算できるってことは必要ですけども、無理に難しい算数の分数の割り算だとかですね、難しい漢字を早く書けるというようなことが必要なんではなくてですね、皆さんも合意されると思いますが、例えば足の速い子供がいたと、まあオリンピックとか国体にも出れると、しかしその子供がバレーボールとかスケートができないから、いくら早く走ることができてもダメだよというようなことをしているのが現在の平均点方式なんですね。これをやっぱり早く解消しなきゃいけませんので、そういうのをまとめましてね、憲法ですから大きな問題を取り扱わなきゃいけませんから、言葉少ない人の権利、これをですね、代弁する必要があるということをですね、条文に入れる必要があると、これは今後の日本の発展のために非常に重要なことだと思っております。むしろそっちの方に議論がいくことを期待しております。